カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は登録統計調査員募集について廿日市市経営政策課の国本さん、川野さんに、そして後半は新型コロナワクチン小児接種について担当の西岡さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。今日は廿日市市経営政策課の川野さんと国本さんに統計調査員の募集についてのお話を伺いたいと思います。まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市役所経営政策課の
国本と
川野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
経営政策課はですね、広報や統計企画調整の業務をしておりまして、私たちは統計の仕事をしています。それでは私から一つ質問をしたいと思いますが、統計というとどういったイメージをお持ちですか？
そうですね、まあ、数字とかですね、まあ、グラフとかそういったイメージがあります。まあ、重要な数字ですよね。
そうですね、その通りです。なかなか日々の生活の中で統計と取り立ててですね、意識する機会って少ないと思うんですが、実はとっても身近な存在なんです。新聞やテレビなどの報道で完全失業率や合計特殊出生率という言葉聞いたことありませんか？あの、完全失業率とは労働力人口のうち完全失業者の割合のことを指し、合計特殊出生率とは一人の女性が生涯に産むと予測される子どもの数の平均数を算出したもののことなんですが、実はこれらは労働力調査という調査や人口動態統計調査という統計調査から得られた数値、いわゆるデータになります。こういったデータというのは広島県や廿日市市などの行政機関が、まあ、政策立案する基礎資料としてだけでなくですね、あの報道にもありましたように広く一般に公表され、民間企業や学術研究に多く活用されています。つまり統計とは世の中の姿を正確に表し、私たちの日々の暮らしをより良くするための方向性を見極める基礎資料なんです。
なるほどですね。統計調査とは私たちの生活をより良くするための重要な調査なんですね。で、統計調査員募集ということですけれども、統計調査員とはどういう人のことでしょうか？
はい、統計調査員とは国勢調査や経済センサスなどさまざまな統計調査に従事する非常勤の公務員のことです。具体的には調査対象の世帯や事業者などに調査票を配布して、調査票に正しく記入してもらえるよう統計調査の趣旨や内容について説明を行います。その後記入された調査票を回収し、点検整理などを行うのが仕事です。先ほど言いましたように非常勤の公務員にはなるんですが、営利事業との兼業が可能です。本業をお持ちで副業として統計調査員をしている方もたくさんいらっしゃいます。調査によって異なりますので一概には言いませんが、報酬額はおおむね2万円から7万円となります。
はい、わかりました。統計調査員は非常勤の公務員さんなんですね。廿日市市では統計調査員として登録されている方はどのくらいいらっしゃいますでしょうか？
はい、あの現在廿日市市では100名以上の方が登録され、さまざまな統計調査の調査員として従事しています。男女問わず年齢は20代から70代まで幅広い年代の方が活躍しています。統計調査員はある程度自分のペースで働くことができますので、先ほどから言いましたようにお仕事を普段されている方、育児中や介護中の方などもいらっしゃいます。またご友人やご夫婦で一緒に調査員をされている方も多いんですよ。この春でお仕事をリタイアする予定で、まだまだお元気な60代のシニアの方、子育て中だけどご自身のペースで働いてみたいなと思う方、ぜひご興味を持っていただければと思います。
はい、私も以前国勢調査で 大変お世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます
、はい、でその統計調査員ですけれども、誰でも登録することができるのでしょうか。
はい、実は統計調査員になるには条件がいくつかあります。まず一つ目は20歳以上で75歳未満の方、二つ目は守秘義務を遵守できる方、三つ目は税務警察に直接関わる仕事に従事していない方、四つ目は反社会的勢力と関係を持たない方、そして最後に熱意を持って調査事務を成し遂げていただけることができる方です。
はい、統計調査員として登録するとすぐに統計調査のお仕事を始めるのでしょうか。
すぐにお仕事が始まるというわけではありません。今年度は終了しましたが、毎年度さまざまな統計調査が実施されていますので、調査の都度登録調査員の方へお仕事をお願いしています。調査の規模は様々ですので、登録されたからといって必ず調査員として任命されるとは限りませんので、その点はご了承いただきたいです。
はい、わかりました。ところで来年度以降はどんな統計調査が行われるのでしょうか。
はい、令和4年度には就業構造基本調査、労働力調査、住宅土地統計準備調査が実施予定です。調査の規模によって必要な調査員の数は異なりますが、皆さん聞きなじみのある国勢調査ではなんと400名から500名ほどの調査員が必要になります。調査員のお仕事に興味がある方はぜひお気軽に市役所経営政策課へお尋ねいただければと思います。
はい、わかりました。ところで登録統計調査員に応募しようと思ったらどのようにしたらいいでしょうか。
面接を実施しますので、希望する方は市役所経営政策課にお電話をお願いします。お電話でご希望の日時を決めたいと思います。面接時に履歴書等特別な用意は必要ありません。普段通りでお越しください。
はい、20日市市経営政策課さんにお電話ですね。電話番号を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、0829-30-9122 です。
はい、30-9122番ということですね。はい、わかりました。本当にね、たくさんの方のご応募があるといいですね。
はい、ぜひ多くの方にご登録いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、ということで今日は統計調査員の募集のお話を20日市市経営政策課の国本さん、川野さんにお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、20日市市役所のコロナワクチン担当西岡です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね、最近はコロナワクチン担当としてもういろんな情報ですねお伺いをしています。今週も重要な情報ですね、小児接種ということでいよいよ始まります。
はい、先週2月25日の金曜日に接種券を発送しましたので、今週にかけて順次接種券が届く予定です。
はい、今回のこの小児接種対象は5歳から11歳ということで、もうね、本当皆さん気になっていると思います。どのようなワクチンを使用されるのでしょうか。
はい、接種日時点で5歳から11歳のお子様が対象となっています。ワクチンはファイザー社の小児用ワクチンを使用します。大人用のワクチンとは成分量などが異なります。
はい、そして接種回数なんですけれども、大人と同じ2回なんでしょうか。
はい、3週間の間隔を空けて2回接種していただきます。一つ注意点として、1回目で小児用ワクチンを受けた方が2回目接種時に12歳を迎えた場合、つまり大人用ワクチンの、接種の対象になった場合でも2回目は引き続き小児用ワクチンを受けていただきます。
はい、そして1回目と2回目必ず同じワクチンを受けていただくということなんですね。新型コロナワクチンは必ず受けなければいけないでしょうか。
はい、接種対象の方には接種券をお送りしますが、接種自体は強制ではありません。 接種による感染予防効果のメリットと副反応によるデメリット双方についてよく確認をしていただいた上で、お子様と保護者の皆様に接種を判断していただきます。接種を受ける方、受けない方、あるいは体質上受けることができない方、さまざまな事情があります。あってはならないのは保育園や学校などで周りの方への接種の強制、そして接種の有無によるいじめや差別、こういったことは絶対にしないようお願いします。
はい、ありました。非常に、ね、大事だと思います。でやっぱりね、お問い合わせだったり聞きたいこと、たくさんあるんじゃないかなと思います。接種にあたっての情報収集が非常に大切になってくると思います。どのように情報収集すればよろしいでしょうか。
まずは、市役所のホームページに最新の接種状況ですとか接種体制などお知らせしていますので、そちらをご確認いただきたいと思います。また市のホームページからさまざまな関連サイトに飛ぶこともできます。その中で厚生労働省の新型コロナワクチン Q&A は、小児用も含めた新型コロナワクチンに関して皆さんが気になる点を Q&A 方式で分かりやすく説明しているのでおすすめです。さらに日本小児科学会のホームページも参考になると思います。
はい、分かりました。ぜひ、ね、こちら読んでいただきたいなと思います。はい、そして、こちらも、ね、気になるところだと思います。接種はどこで受けることができるのでしょうか。
はい、個別接種と集団接種で受けることができます。個別接種では市内14の医療機関により毎週木曜日、金曜日、土曜日、日曜日に実施します。集団接種では夢タウン廿日市2階市民ホールにて3月19日と4月9日に実施します。
はい、分かりました。もうね、この市内の医療機関、曜日などもこう指定されていますので、これもちょっとウェブホームページを見ていただいた方がいいですね。
はい、市役所のホームページをご確認いただきたいと思います。
はい、時間もこれね、ウェブを見ていただきたいですね。
はい、時間の方も、ウェブで確認をお願いします。
はい、分かりました。そして小児接種いつから始まるのでしょうか。
はい、3月5日の個別接種から始まります。個別接種を実施する14の医療機関に関しては、やはり市のホームページに掲載していますのでご確認ください。
はい、今週3月5日、金曜日から始まるということで、こちらもご確認をお願いします。そして、ご予約方法も教えてください。
はい、接種券が届いた方からコールセンターに電話またはウェブでご予約をお願いします。おすすめは24時間いつでもどこでもできるウェブ予約です。コールセンターの電話番号は 0120-528-529、 受付時間は平日の8時30分から17時です。3月1日火曜日から予約の受付開始です。
はい、今日ね、今3月1日収録をさせていただいておりますけれども、もうすでに、ね、予約も入ってきているということです。そして、接種券なんですけれども、これから5歳になるお子様にも届きますでしょうか。
はい、これから5歳になるお子様に対しては5歳の誕生日を迎えられてから順次接種券をお送りします。
はい、分かりました。その他注意点などありますでしょうか。
はい、接種当日の持参物ですが、母子健康手帳の持参をお願いします。これは未就学児の接種履歴は母子健康手帳で管理しているためです。また予診票には必ず保護者の証明が必要で、接種時には保護者の同伴が必要です。それと接種のご判断にあたってはしっかりと情報収集していただくこと、あるいはかかりつけのお医者さんにも相談してみてください。
はい、ありました。それでは最後に一言よろしくお願いします。
はい、私たちコロナワクチン担当は皆さんの日常が戻ることを願って、接種を希望される方が、スムーズに安心して接種を受けられるよう取り組んでいます。接種の方は強制ではありませんけども、今後ともコロナワクチン接種が受けやすい環境の整備と分かりやすい情報発信に努めてまいりますので、よろしくお願いします。
はい、ということで、今週から始まります新型コロナワクチン小児接種について、担当の西岡さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。